いやめっちゃ休んだわ。
はい。
行きましょうか。
はい。というわけで、後半戦行きましょう。
はい。お聞きの皆さんにはどのような形で届いてるかわかりませんけど、後半なのよね。はい。こっからでもね、盛り上がるわけですよ。は
い、こっから盛り上がってい
く。もう皆さんお待ちかねのエモい話。
はい。
ちょっとね、前半はね、技術に寄ってて。
そうですね。うん、
ああ、この人たち技術ある人なんやなって思っていただいてると思うんですけど。
だといいですね。
こっからやばいですよ。
はい。こっからは、技術よりはまあ組織寄りだったりとか、うん、まあ環境面の話をちょっとずつしていこうかなと思いまして、うん、まずはじめにですね、採用の話をちょっとしたいかなと思うんですけど、どうすか？
採用は、オトバンクではデザイナー様を募集
しております
。2回目。2回目。採用は。和でスタジオ貸してるんだぞ。
いや、それはそうです。いやいや、もういくらでもやっていただいて全然構わないんですけど。
すいません、恐縮。それとね、ちょっと恐縮ですよ。まあ、アプリチームはチーム正しくなってきましたね。僕が、うちのアプリチームを引き継いで、まあ、マネジメント的なことをやり始めて、まあ、1年ちょっと経つんですけど、
はい、
その時は僕入れて2人だったのが、今、業務委託の方も入れると4名。
はいはいはい。
もう立派なチームですね、
うん
うん、ただ一方でその周辺でやはりその急成長のなんて言うんだろう、あの成長痛というか、
はいはいはい、
いないポジションが恋しくなるという
か、はいはいはい、
でそこにまあなんていうかアプリも見れるデザイナーさんであるとか、
うん、
PM 的なポジションであるとか、はい、そういうところが徐々に求められつつありますね。
うん、なるほど、うん。
でまあそこの採用が調子いいかどうかっていうと、まあまあ皆さんお聞きいただいた通りなので、うん、
はい、
まあなんていうかうちはちょっと世の中で言われているところではないところで割と採用に苦労してるかなって感じがしますね。
ああ、確かにそうですね、うん、割と最近だと各社エンジニア、まあ、IT エンジニアの獲得に苦労しているっていうイメージが強いですね。
そうですね、うん、ちなみに御社どうですか？
まあ弊社はですね、うん、そうですね、弊社もすごく急成長はしつつ、
うん、
やっぱりまあ先ほど言ってた通り、まあその成長痛っていうのもあるんですけど、まあそれ以上に IT エンジニアが不足しているっていう問題があって、
うんうん、
やっぱりそのやりたいことっていうのはすごく無限にあるんですけど、それに対して見合うリソースがなかなか集まってこないっていう部分で、
うん、
まあクライアントエンジニアもそうですし、うん、バックエンドのエンジニアもそうですし、なかなか募集しても集まらなかったりだったりとか、
うん、
っていう部分が多いので、まあ一言で言うとやはり苦労しているというところはありますね。
うん、なるほどね。なんで苦労してるんでしょうね。
なんで苦労してるか分かんないですね。
うん、いや例えば分かんないけど、まあ、年収が1000万でバーンってやって人が、うん、優秀な人が集まるのかっていうと、最近なんかちょっと疑問が出てきたなっていう感じしますね。
確かに結構一時期、まあそういうなんだろう、実際はどうかは分かんないですけど、うん、そういうこうなんだろう、IT エンジニア界隈の評判っていうのがある会社はちょいちょいありましたよね、
うん、
割とこう高値で、
まあ、
雇ってくれるみたいな。
私あとブラックホールと揶揄されていた
ような、はいはいはい、ありますね、うんうん、あったけど結局まあなかなか各社結局苦労していそうというか、うん、まあそれで急激に増やしたところで今度はまああっという間に辞めてしまうっていう問題も多分あるとは思うんで、
うん、そうだから結局なんかなんていうの、いいっていうかなんか臭い言い方をすると人の心は金で買えなかったのかなっていう。
ああ、いいこと言いますね。
うん、いやまあ僕はあんまり、あ、まあ、なんて言ったら、いや難しいな、なんかいろんな人が聞いてるっていうのを想像すると言いにくいけれど、僕は今オトバンクで無限に寝れるっていうところで選んでるところがあるので、
はい、
割とそういうところを重視してますね。だからそうじゃない会社はそもそも眼中にないというか、
うん、
いやまあで 僕よりももっとその社会性の高い人たちっていると思うんですよ、はいはいはい、そういう人たちが何考えてるか僕にはちょっと想像つかないけれど、
はいはいはい、
うん、
なるほど。
でもやっぱそういうあのお金の面で満たされたら次に、うん、なんか違う観点が出てくるっていうのは絶対あると思うんですよね、
はい、
そういうなんかやっぱり お金も大事だけどもう一つ狙いたいとこがあるみたいな、
うんうんうん、
なんか自分のチームを持ちたいとかもそうかもしれないし、
うん、そうですね、
うん、
いやそうですね、結構ね、まあ、好きな時間に寝れるとかね結構大事ですし、
うん、いやあの好きな時間に寝れると言った
らすいません
無限に寝れるけどあのその修行時間が自由っていうところ
で、ね、そう
オートバンク別に日中寝てたらそれは起きようよって言う
しそれは申し訳ないちょっと聞き間違えちゃった、
うん、ちょっとねあの
すいません
いくらオートバンクが変な会社だかって言ってちょっとバカにしない
でちょっとあまりにも自由にちょっと振りすぎてる、う
ん、はい。
そっかそっか、
うん、
いやそうですね、僕も割と朝遅い方がありがたいっちゃありがたいんですけど、
うん、
まあ今割と弊社が緩いっちゃ緩いので、
うん、
まあ割と11時ぐらいに出社してみたいなのでまあまあ楽にはなってるっていう感じですね、うん、徐々になんか転職していくごとに始業時間が遅くなる会社に行きつつあるんで僕も割とまあフレックスだったりとかまあ、あとはその裁量労働だったりとかっていうところを求めているっていうところはあって、
うん、
あとは僕の場合だとリモートが一番集中できるんで、
うん、
リモートできる会社をまあまあ選んでるっていう部分はあるので、
うん、
まあ採用観点でも多分どうなんですかね、そういう人をまあなんかカルチャーフィットとかあると思うんで、
うん、
そもそもなんかなんだろう、じゃあなんか人採用できるからリモート開放しますみたいな話ではないとは思うんで、そこは難しいところなんですけど、
うん、でもまあ、うん、なんていうかそういう付加価値みたいなのがどんどん求められていくのかもしれないですね。
うん、そうですね、うん、うん、まああとはなんですかね、有名な人がいるとか、
ああはいはい、はい、
割とありますね、
うん、
まあ桂馬さんまあまあ有名ですけど、
いやいやいやいやもうなんかサーバーサイドのエンジニアにアンドロイド激強の人がいるってあの昔なんて言うんだろうなんか言われて、
はい、
いや僕激強じゃないしあのそんな希望を抱いてると失望しますよって言ったんですけど今そういうこと一切言わなくなったんで多分失望されたんだと思います
まあまあいろんな意味でね有名な人っていろいろいますけど ね、
そうですね、
まああのなんだろう国内のカンファレンスですごく発表されてる方とか、
うん、
まああのそれ以外でもブログとか、まあ、書かれている方だったりとかっていう部分で、
うん、
まあ有名な方いるところに、まあ、人は集まるっていうのは結構ありますね。
そうですね。ただでもうまあいろんな含みを持った言い方をしますが、
はい、
そういう人たちがあなたが配属されたチームに貢献してくれるとは限らないやで。
なるほど。いや恐ろしいですね。
恐ろしいこと言ってしまいましたか。いや、うん、なんて大きい会社であればあるほどですね。
ああまあそうですね、うん、
だってそういう有名な人たちはもしかしたら、デブレルみたいなことをやってるかもしれないし、
そうですね、うん、
デブレルの人はそういう社外発信をしているから自分たちのそういうプロダクト開発の方とは接点がないかもしれない
じゃ
ない
です
か、うんうん、だからそういうところをまあなんていうんだそういう採用している会社のなんていうんだろうあの広報ブログとかを読むときには注意したい、
はいはいはい、
ところですよね、
うん、そうですね。
ただまあそういうなんか技術広報的な発信とかそういうのの持つ意味っていうのも変わってくるというか、
うん、
まあ何のためにやっているのかっていうのは、まあ、もう一度再考されるべきなのかなみたいな、うん、なんかある記事何の記事だったっけ忘れちゃったけどなんか結局そういう今採用におけるやり方っていうのを変容している中で、
はい、
そういう技術広報のブログとかがまあその僕が読んだ記事では直球に嘘書いてあること多いって
言
って、
はいはいはい、うん、
これ結構僕読んでてドキッとさせられたとこあるんです
けど、はいはいはい、
いや、ええことしか書けないじゃないですか。
ああ、まあ書けないです、ね。
書かないもあるし、書けないもあるし。
うんうんうん、そうですね。
うん、例えばなんか、リアクトネイティブ使ってて、iOS でメモリリークが超多いんですよ、みたいなこと書きにくいじゃないですか。
まあ書けないですね。
うん。やっぱリアクトネイティブ使ってたら、ビューをサクサク書けて、チーム1個になれていいっすよ、みたいなこと言いたいがあるじゃないですか、うん、そういう技術広報で、うん。そこもあって、もうちょっとなんか、あの、採用における発信って、技術発信って変容しているのかなっていう気はしているかな、うん、もうちょっとなんか会社対人というより人対人みたいに変容しているというか、例えばリファラル強化しますみたいな、うん、はいはいはい、その一つだと思うんですよ、
うん
うん、
そうですね、結構そうブログで悪いこと書けないっていうのもあるし、うん、なんかなんだろう、意識して、まあ、ポジティブも出すんだったらネガティブも出そうみたいなところもあるとは思うんですけど、
うん、
結構そのネガティブも問題の本質をついてなかったりとか、
うん、
入ってみたらいやこっちの方がやばいんじゃないみたいなことも多分あるとは思っていて、なかなかその問題の本質とか直したいと思っていることみたいなのもなかなか書けなかったりはしますね、
うん、だからそう、うん、展示用のネガティブみたいな本当のネガティブはもっとやばかった、
ね、いい言い方ですね、いや本当にその通りだと思う、
いやだからそういうのに、まあなんて言うんだろうな、まあいいことばっかり言って入ってあれっていうのはあると思うんですけど、うん、やっぱそういうところのギャップが強いと入った時に、まあその人が活躍できるかって言ったら多分違うと思うんで、はいはい、
うん、
うん、だからそういうところは丁寧とか、なんて言うんだろうな、そういう熟、そういうなんて言うの、素直にっていうかやっていく必要あるのかな、素直にっていうか、うん、あのいい熟語あるんだっけ、今ど忘れちゃったよ。
はい。
あの実直にじゃなくて忘れたわ。まあ、まあ、それがニュアンスあったと思うんですよ。
まあ、はい、わかりました。
ひたむきに素直に伝えるというか、
はい、いいと思います。
裏を持てなく
て。あ、そうですね、うん。はい。なるほど。うん、まあ採用は各社つらいというところで、まあこれからも頑張っていきましょう。
そうですね。
はい。
ちなみに。あの昨今言われているアンドロイドエンジニア、まあ、モバイルアプリエンジニアですね、増やすにはどうしたらいいんですか、
増やすにはですね、うん、
クローンですか、クローン技術、
あクローンいいですね、
あいいっす
ね、あのもはやここまで
来たな、佐藤俊ってやつの髪の毛ちょっとちぎって、
あそれいいっすね、
あ培養して、はい、iPS 細胞っていうのがあるんですけどで培養したらね、ダガーできる人はいっぱい増やす
確かに、うん、それはいいですけどね、まあどうすかね、もう最近言われてるように普通になんかその何ですか、できるエンジニアを雇うんじゃなくてまあ育てていきましょうっていう話ですよね、
うん、
まあそれが多分今インターンとかですけど、これから多分徐々にこう下がっていくのかなとは思ってるんで、大学生のうちだったり、
うん、
まああんまり高校生のうちからそういうところまで挟み込んでいくのは教育上どうなのかなっていうのはありますけど、うん、まあまあ徐々にこうプログラミング教育とかで、なんかそこら辺からこう興味を調整していくっていう段階に来てるのかなとは思います、うん、
ね。でもまあアルバイトとかありかもしれない、
ね、あそうですね、うん、
まあ、アルバイトでプログラミングってすごいなんかすげえなお前ってなるけど、
いややっぱすごい、
うん、僕らの若い子には考えもつかなか
った、すごい人材です、
ね、僕らの時代の高校生のバイトってマクドナルドでポテトあげるとか、
そうですね、マクドナルドかコンビニかそこだけ一致するんだ、
うん、そういやでもそうなっていくかもしれないし、逆に第二新卒とか、
うん、
そういう人に対しての、まあ、ポテンシャル採用、まあポテンシャル採用ってあんまいい、まあまあね、あんまいい思い出ないんだけど、うん、まあそういう方向にもうちょっとそういうレンジは広がっていくのかもしれない、
はいはいはい、
教育、あの、
うん、
教育という面で、
そうですね、うん、そうあってほしいなと思いますね。
そうですね。僕もそういう教えるの下手なんですけど、そういうのはやっていきたい気持ちはありますね。
うん。